聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のホセア書7章の3節から7節を読みます。旧約聖書の1410ページになります。ホセア書7章3節から7節。彼らは悪事によって王を、欺きによって高官たちを喜ばせる。彼らは皆姦淫を行う者、燃えるかまどのようだ。パンを焼く者は小麦粉をこねると膨らむまで火をかきたてずにじっと待つ。我々の王の祝いの日に、高官たちは葡萄酒の熱で無力になり、王は陰謀を働く者たちと手を結び、燃えるかまどのような企みに心を近づける。夜の間眠っていた彼らの怒りは、朝になると燃え盛る火のように炎を吹く。彼らは皆かまどのように熱くなり、自分たちを支配する者を焼き尽くした。王たちはことごとく倒れ、一人として私を呼ぶ者はなかった。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書8章の14節から21節を読みます。新約聖書の76ページになります。マルコによる福音書8章14節から21節まで。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスは、ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちは、これは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか。まだわからないのか。悟らないのか。心が固くなになっているのか。目があっても見えないのか。耳があっても聞こえないのか。覚えていないのか。私が五千人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは、12ですと言った。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。祈祷を捧げます。神様、私たちはあなたを本当に知っていると言えるでしょうか。私たちにご自分の方から近づいてくださり、必要に応じて私たちを動かし、時には私たちを支えてくださるあなたの姿を、あなたの働きを、あなたの心を、私たちは一体どれほど知っているのでしょうか。私たちはしばしば自分の考えや 経験に頼ってあなたを理解しようとします。しかしあなたを見出すことができないと感じると失望するのです。私たちはそのような自分の狭さを克服したいと願っています。そうしてあなたの愛に出会いたいと心から願っています。父、子、聖霊の一人なる神様、人事をはるかに超えておられる神様、どうか私たちを捉えてください。私たちは先日一人の愛する兄弟をあなたのもとにお返ししました。どうぞ兄弟を年頃にお迎えください。残されたご遺族のお一人お一人に主にある慰めと平安を豊かに与えてください。体のご不自由や病と向き合っている兄弟姉妹方がおられます。どうぞお一人お一人を励まし支えてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの父である神様が永遠に褒めたたえられますように。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。パリサイ派とヘロデのパンダネと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。マルコ福音書にはイエス様が群衆にパンを与えたという記事が二度出てきます。第一回目は6章でありまして、そこでは5つのパンで5000人を養われたという出来事が記されています。第2回目は8章です。ここには4000人に食を与えられた記事が載っています。このパンの奇跡の記事については昔からいろいろなことが言われてきました。近代になりまして聖書の研究にいわゆる歴史的批評的な研究が取り入れられましたけれども、それ以来ますますいろんな見解が出されてきました。例えば著者マルコが不注意でパンの奇跡伝承を入れてしまった、あるいは記事は重複しているのであって本来は一つの出来事であった、いろんなことが唱えられてきました。歴史的批評的な研究は私たちが盲信に陥らないためにはぜひとも必要な研究方法ですけれども、歴史的な事実を正確に捉えようとするあまり記事そのものを解体分析し、それをあまりにやりすぎたために結果的に過去の出来事の真相が掴めないで終わってしまう、あるいは真実の意味がわからなくなってしまう、でそういうことが時々起こるのです。パンの引用が福音書においては信仰を指し示すための重要な媒体であるということは間違いないと思います。ヨハネ福音書にはですね、 有名な私は命のパンであるというイエス様のお言葉があります。であれはパンをとても良い意味でイエス様が引用されたんですね。で、今日のテキストでもそのパンが出てくるんですけども、その引用の仕方がちょっと意味が違っています。4000人にパンを与えられた後、今日の8章の初めに出てきますけれども、その出来事の後、イエス様は船で移動されるんですけれども、その船上の出来事として今日のテキストがあります。弟子たちがパンを持ってくるのを忘れたために、一つのパンしか持ち合わせがなかったと書いてあります。で、その時にイエス様がちょっと不思議な言葉を口にされています。ファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいという一言です。で、気をつけなさいと言われるんですから、一種の警句ですけれども、正確に言いますと引用されたのはパンそのものではなくてパン種ということです。つまりパン生地に混ぜる酵母のことをイエス様は引用されたのです。旧約聖書には酵母を入れないでパンを焼いたり食べたりする話がたくさん出てきます。イスラエルの人たち、昔の人たちがそのパンに酵母を入れないで焼いたものを食べるというのは、これは出エジプト記にもともと由来が書かれています。出エジプトは大変大きな苦難でしたけれども、そこではゆっくりパンを焼いている時間などはなかったのですね。ですから酵母なしのパンを彼らは食べざるを得なかった。で、そういうかつての苦難を忘れないために、イスラエルの人たちはことあるごとにそれを覚えて、いろんな行事で繰り返してきたのです。で、もちろん普段は彼らも種を入れて焼いて膨らんだパンを食べたのです。実際その膨らんだパンの方が美味しいですから、それは当たり前のことなのです。で、イエス様の言葉で鍵となるのはファリサイ派という言葉とヘロデというこの二つの表現です。もうファリサイ派は皆さんも何度も読んでこられてご存知の通り、このイエス様が普段から最も批判的に見ていた当時のユダヤ教の非常に熱心な有力党派です。で、彼らはもともと信徒の中からそういう群れを起こしてますから、いわゆる信徒団体と見ることもできます。でもイエス様の時代は彼らが一番力を持っていて、民衆への影響力も強かったと見られているんですね。彼らは律法学者と並んでイエス様が中心的に批判の対象に据えた相手です。で、またヘロデという言葉ですが、これはヘロデ王あるいはヘロデ党を意味していると思います。ヘロデ王というのはガリラヤの領主であったヘロデ大王の息子の一人です。ヘロデ・アンティパス。で、この人は非常に評判が悪くてですね、ユダヤ人を非常な圧迫下に置いた悪名高き領主だったんですね。で、ヘロデ党というのはヘロデ王家の 信奉者たちが集まって作った党派です。ですからもちろんそのヘロデ党と領主のヘロデがどこかでつながっていたということはあったと思います。でヘロデアンティパスという領主はですね、私たちにとってはサロメの物語でおなじみの領主です。まあ、あるところでは王というふうに記されているんですが、正式に言いますと王ではありません。彼はやっぱり領主というべきであります。でこのヘロデは倫理的に許されない結婚をしたことを洗礼者ヨハネから指摘されて、結局彼の首を切ってしまったその張本人です。でファリサイ派もヘロデあるいはヘロデ党もイエス様を殺そうとしていたことで一貫していた人たちです。それが福音書には何度も出てきます。ですからおそらくイエス様が弟子たちに語った経句は、自分を殺害しようと目論んでいるファリサイ派やヘロデ党の悪い企みにもう少し注意しなさいと注意を向けさせようとしたものであったと考えられます。しかし弟子たちにはイエス様の言葉の意味が分かりませんでした。でそもそもファリサイ派というのは律法学者によって解説されたあの旧約の律法をですね、厳格に守ることが神礼拝の中心だと考えた人たちです。ですから彼らは儀式を重んじました。たくさんの規約を作りました。その結果甚だしい偽善に陥っていたことをイエス様は見抜いていたわけです。イエス様はファリサイ派の人たちを遠慮なく批判しましたから、まあ両者は敵対関係になっていたわけです。で今日のテキストも少し前の11節で明らかなように、彼らは天からの印を求めた人たちです。つまり何かこの天体の異変とかそういうものを求めてイエス様に、あなたが神の子なら何か天体の異変を起こしてみろ、雷鳴とか嵐のようなそういう天変地異を起こしてみたらどうだというふうに何度も迫っています。でそれに対してイエス様は今日のテキストの前の12節でですね、どうして今の時代の者たちは印を欲しがるのだろう、はっきり言っておく、今の時代の者たちには決して印は与えられないと答えられておりまして、さっさと船に乗ってしまわれました。そしてその船の中で弟子たちを戒めて語られたのが今日のパンダネの言葉なのです。で私たちはこの天からの印ということについてよく考えなければならないと思います。印を求めたのは、それによってイエス様が神の子であることを証明せよというファリサイの人たちの要求なんですね。でもそういう発想は現代人の中にもかなり強くあると思います。信仰というからには何かそうした驚くような天体現象でも起こらなければ信じられない、そういう感覚がかなりの人の中にあると思います。でそれは言葉を変えて言えば、 病気が治らなければ信仰信仰と言ってもそれは偽物だというのと同じことです。イエス様はそういう信仰理解をきっぱりと否定されたのです。目に見える形に信仰の確証を置くのは一種の形式主義です。ですからファリサイ派は、代表的な形式主義者と言ってよいと思います。で、一方ヘロデとかヘロデ党の人たちにしても、彼らはこの世の権力と信仰とを結びつけてさまざまなことを図ろうとした人たちですから、これは力におもねる権力主義です。ヘロデ帝は権力主義者です。イエス様が引用されたこの2種類のパンダネは、いわばそうした形式主義と権威主義のことを指しているのではないかとも思われます。もしそのようなパンダネがパンの生地に入れられれば、そのパンは急に膨れ上がるかもしれませんけれども、とんでもないパンになったと思います。そこでイエス様は弟子たちの信仰がそうしたファリサイ派の人たちやヘロデのパンダネに侵されないように警告をされたんだと思います。このイエス様の警告を現代の私たちも受け止める必要があります。すなわち、私たちが何かの印を求める信仰に陥ったり、この世の権力や人の力に頼んで成長しようとしたり、そういう信仰に流されていってはいけないということです。イエス様の時代、権力の象徴はローマ帝国でありました。イスラエルの人たちにとって身近なのはヘロデ王朝です。イスラエルの人々により身近であったのはヘロデ王朝でしたから、具体的に自分たちを直接普段圧迫するのはヘロデなんですね。で、そのようなその一つの力を持った王朝を、権力ですけれども、そういうものを前にすると宗教は大抵二つのタイプに分かれていきます。一つは権力に極力接触しようとするタイプで、当時のその代表はおそらくサドカイ派と言っていいでしょう。サドカイ派という言われる人たちはほとんど祭司ですね。つまり古代イスラエルの社会の上層階級の人たちがこのサドカイ派を形成しておりました。で、彼らは当然自分たちをもっと上で支配するローマ帝国との関係も仲良く良好に保つことを不信したんですね。権力者の好意を得ることに非常に長けていた、そういう人たちです。で、それは宗教教団という立場から見ると、伝道上の立場から、あるいは財政上の立場からも間違いなく得策なんですね。場合によってはいろんな援助を得られたり、いろんなところで助けてもらえるんです。で、そういう人たちが王宮にたくさんいた、神殿を支配していた。で、彼らの論理の中にですね、王宮の中にいる人も同じ人間であるのだから、当然彼らにも救いは必要だ。 だから彼らにも伝道しなければならないということを盛んに主張したんだと思います。それは一つの理屈です。確かにそういう面もあると思います。それと正反対の立場、つまり権力者には背を向けてひたすら仮想に位置する民衆に寄り添うタイプという宗教教団があります。で、イエス様に近いのはどう見てもそのタイプだろうと思います。イエス様が王宮に住んで、たくさんのご馳走に囲まれて生活したなんていうことは全く福音書から伺えないわけですから、イエス様は貧しい民衆とともにいつも生活されたわけですから、間違いなくそのタイプだと思います。しかしイエス様はご自分のもとに集まってくるファリサイ派の人々を排除はしませんでした。で、場合によっては政府の高官も寄ってくるわけですけれども、そういう人たちも排除しませんでした。で、普通ならばそんな人たちを加えればあなたのに民衆の人気が落ちてしまうよなんていうことを考えるんですけれども、イエス様はそういうことに全く左右されなかったんです。身を低くして自分のもとに来る方は誰でも受け入れた。それがイエス様です。で、それを逆に言うとですね、身を低くすることのできない位置に生活している人には福音を説こうとはされなかったんです。で、そういう人たちは、まあ見かけ上は人間ですけども、とっくに人間性を喪失してしまっていて、まあ権力の組織みたいになり下がっていた。それが正確な姿だと思います。だから彼らは権力の座に座り続ける限り福音は聞けないのです。イエス様のメッセージは彼らの心に届かないんです。ですからイエス様の福音はどこでもいながらにして聞けるというものではないと思います。言うなれば福音は神様からの呼び出しですから、召しですから、その声は権力の座から降りることを命じるのです。この福音と政治がどのように関係しているかという話ではないんですね。私たちはイエス様と弟子たちのやり取りから二つのことを見ることができると思います。それは一つはイエス・キリストの福音がこの世の政治の目指す方向とは別の道を進んでいったということ。イエス様が直接政治の世界に入っていかれることはないのです。で、もう一つはそういう方向を取ったにもかかわらず福音は政治の世界を震撼させたということです。それは不思議ですよね。キリスト教信仰が秘めている力と言ってよいかもしれません。しかもそのことは時代を超えてどの時代も続いている事実だと思います。で、毎週礼拝を私たちは守っておりますけれども、その信仰生活の中では私たちは何の圧力も感じません。でも、もっともっと私たちが本気になってキリストと出会って救いの問題を徹底的に突き詰めていったならば、つまり イエス・キリストと一緒に歩み始めたならば、この世の権威は私たちの存在を煙たがると思います。キリスト教徒が弾圧され始めるときは、この世の権力がイエス・キリストの力に気づき始めたときなんです。ヘロデ・アンティパスが当然イエス様の噂を耳にしていたと思います。でも彼は結果的に洗礼者ヨハネを殺してしまいました。で、それはもっと大きく見ると、彼が無意識のうちに神の力を感じ始めていたということです。で、私はそこを読んでいて、マリアの賛歌を思い浮かべました。で、もう一度マリアの賛歌を読み直したのです。で、彼女はその中でこう歌っています。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。このマリアさんの賛歌ってのはすごく感激ですね。すごいことを言われたと思います。イエス様は今日のテキスト、船の上での言葉ですけれども、弟子たちにまだわからないのか、まだ悟らないのかで繰り返し言われています。で、テキストに弟子たちからの応答は書かれてないんですね。ペトロがこういうふうに応じたとか、弟子たちの誰がこういうふうに言ったとかっていうのは書かれてないのです。で、それは弟子たちはすぐに答えられなかったということだろうと思います。でも弟子たちはそのことをいろんな機会を通した後で少しずつ気づき始めるんですね。そのイエス様の言葉は私たちにも向けられていると思います。私たち一人一人も弟子たちと同じように、自分でイエス様の問いに答えていかなくてはなりません。その答えは、私たちが現実の世の中でどう生きていくかという生き方で示していくしかないのです。そう言ってしまうとあまりにも難問なので、なかなか希望が見えてこないと思われるかもしれませんけれども、心配はいらないのです。イエス様と離れない限り、私たちは安心してよいのです。弟子たちは別段印を求めたわけでもありません。この世的な策をさまざまに労していったわけでもありません。彼らはただイエス様と共にいるというその事実のゆえに必要が満たされましたし、福音は間違いなく進展していったのです。だから私たちキリスト者は自分の力の不足を嘆いて天からの印を求めたりする必要は全くありません。ただくれぐれもこの世の権力と結びついて福音の前進を図ろうとしなければいいのです。ひたすら静かに、しかし勇気を持ってイエス様の全人格に信頼して日々の生活を続ければよいのです。そうすれば神様は私たち一人一人にふさわしい道を必ず備えてくださると信じています。お祈りしましょう。 神様、船の上でパンはあまりにも少量でした。多分弟子たちがうっかりしていたんだと思います。しかし弟子たちの気づかぬところで事態は切迫していました。イエス様を殺そうとする企みが進んでいたことを主ご自身はよくご存知でした。イエス様の戒めはパンの準備などには無関係に、いずれどこかで聞かれなければならない大切な戒めです。イエス様は私たちの一見経験深げであり熱心そうでありながら実は不信仰であることを完全に見抜いておられるお方です。イエス様が私たちの中に偽善が入り込まないように注意してくださっていることを聖書から私たちは感じ取っています。どうか私たちがそのイエス様に対して燃え上がるような愛を持つことができますように。私たちはまだ悟らないのかというイエス様の言葉も聞きました。そう言われる主の前に立つときに、私たちはイエス様が私たちのために、私たちの罪のために十字架にかかられたことを思い出します。私たちが悔い改めてもう一度信じることを始めることができますように。神様、私たちのうちから悪と横島なパン種を取り除いてください。私たちを真実に主への奉仕に励ませてください。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌54番、聖霊導く神の言葉はを歌います。
Oh.